発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。まあ、ゴールデンウィークという時期にも働いております発電マンの岩森芳弘さんです。
はい、年がら年中仕事してます。はい、
いいことです。
いやあんま良くないですけどね本当。
そうですか。
まあ太陽光発電はね本当365日、うん、休まずね発電してますから、うん、まあそこには負けますね多分ね。
はい、奴らほど働いてないと。
奴らほどはまあでも奴らね晴れた日しか仕事しますけどね。僕ら雨でも台風でもしますからね。
はい、というわけで、はい、まあ、あちこちで太陽光発電当たり前になってきているというのは、まあ、これ世界的に見てもね、そうなんですけど、前回お話があったように、はい、実はそのアメリカでまさかの成長が始まっているというお話でした。はい、原発と互角の価格競争力などが、まあ、カリフォルニア、ミネソタなど多くの州でどうやら出てきているんではないかという話なんですけど、経済的にその1億を担うくらいに成長しているってことですよね。
は
い、
そうですね。特にカリフォルニアの方はね、うん、日差しも非常に強くってですね、うん、相当な普及をしてるみたいですね。はい、
まあ、政府が先導して産業大学、地方自治体、国立研究所など全てを挙げてサンショットイニシアチブというのを作ったと。
はい、
これもうサンショットですからね。
そうですね。
すごいですよね。そうです
ね。うん、まあ、本当に政府を挙げてやってましたから、私も一昨年でしたっけ、ちょっとね、うん、行きましたけど、で、まあ、コストがものすごい下がってるんですよね。うん、ただ、まあ、なんていうかな、あそこは確かアメリカのファーストソーラーっていうですね、カドミムテルルっていう、カドテルっていう僕ら呼んでますけど、はい、そういう化合物系のパネルが結構大きく普及してまして、それコスト非常に安くできるんですね。で、普通の電力の価格よりも太陽光の単価を下げようと、うん、もう一昨年ぐらいに確か下がってますので、うん、それが安くなってるんですよね。
じゃあ太陽光発電で、売る方にとってはそんなメリットなくなってきちゃいませんかね、それって。
バイデンは、はい、高い値段で、
あ、そうなんだ、
ヒットは入ってるはずですので、うん、はい、それも州によってだいぶ単価が違うっていうことで言ってましたね。あとは、まあ、当時僕も言ってた頃やっぱり問題になってたのは、むしろその、まあ、日本でも今問題になってます送電容量の問題。あ、どんどん申請は出すんですけど、ここでもう終わりって言われちゃうんですよ。
昨年実は北海道がそうでしたよね。
あ、そうでしたね。そうですね。
これ以上作られても
日本の場合は、うん、その電力会社の情報が全然オープンにされてないのですから、はい、どこまで行けるのかさっぱりは見えないんですよ。で、うんうん、申請出した後に初めてもうダメですっていきなり北海道去年そうでしたよ ね、
ね、
急にダメですって言われちゃって、
その毒でしたよね、あれね。
うん、アメリカの場合はインターネットでもここまで接続されてますと全部出てきますから、うん、だからそれぐらいやっぱり情報がオープンだもんですから、うん、あ、今だったらここまでできるってので、みんな早く接続しようと思って一生懸命こう仕事を早めにやるというような、
そうすると開発が進むということですね。
そうですよね。はー、もう素晴らしいなと思いましたね。
前向きですよね。
はいはい、
そういう人をやる気にさせるシステムですよね。
情報をやっぱ公開するっていうね、うん、その姿勢はすごいですね。
へー、で、お話に出てきたその送電の問題だということが、はい、各地で日本でも言われ始めてるんですけど、一体これどういうことなんですか？発電した場合、例えば自分家の屋根で発電したものを買い取ってもらえるための電線っていうのがあるわけですよね。はい、
そうですね。あと変電所の容量っていうのがあって、
近くのね、そうですね、自分の家の、
はいはい、結局ね、その電気っていうのは、うん、需要と供給、発電する側とそれを使う側との電気がイコールでないとダメなんですね。うん、使う分しか発電しても意味がないと、うん、それ以上に発電しちゃっても要は貯めとけないというね。ですので、例えばその使う以上に発電してしまった場合にオーバーフローしますよね。うん、オーバーフローする分をじゃあ違う地域に持っていけばいいです。うん、違う地域に持っていくときに、その変電所によってこう、この変電所はこのエリアを賄うとかとかあるじゃないですか。うん、はい、でその変電所の容量っていうのがあって、その変電所の容量以上に オーバーフローしてこう発電した場合にはその変電所を飛び越えて向こう違うエリアに飛ばさなきゃいけないです、うん、そうするとその変電所の容量を超えちゃいますのでその変電所の容量を今度増やさなきゃいけないという、うん、そうするとそこで今度設備容量を増やすいろんなこう工事とかそういうものが必要になってきちゃうんですね、
はい、
でその負担をじゃあ誰が持つのかと
電力会社じゃないんですか
電力会社としたら、まあ、ここの需要に見合う分うちは作ってるんだよっていうわけですよ、
はあ、
例えばまあ A 発電所太陽光の発電メガソーラー作りましたと、うん、そのメガソーラーがここの需要以上に作ってますと、うんうん、いうとじゃあその、余った分を他のところに飛ばしたいとあとその変電所の容量を増やさなきゃいけないとなったら、うんうん、電力会社としたらここの需要を賄う分ちゃんと設備してるんだからいいじゃないのとで新たにできた太陽光の発メガソーラーが余分に要は売りたいためにその変電所の設備を増やさなきゃいけないんだからそれはそのメガソーラーさんあなたが負担してよという話になるわけですよそこでまあいろいろすったもんだといういろんな議論が起こってくるわけですねその変電所の設備を増やすための、お金をじゃあどちらが負担するのということでいろんな議論になってくるわけです
足りないのも困るけど余るのも困ると、はい、面倒な話ですよね
そうですね
ということはやはり使う方とかあるいはその使い道とかっていうことをよくシステムとしてこれから社会的に整えていかないと、
そうですね、
どのくらい一体いるんだっていう話になってきますよね。
あのまあ、去年北海道がねそのオーバーフローして、うん、もうここで終わりって言ったのはその問題ありますねで北海道でこの地域でやる分のメガソーラーもできてしまったと、うん、ある意味そう
もういらないんだとも
ういらないんだと、うんまあ、例えば本州とつなぐというような、電線を余分に作るとか線を太くするとかすればいいんですけどじゃあそんな負担を電力会社としてはできませんよと、うん、いうことになるわけですよね、
うん、
でそれが、まあ、例えば政府がやるのかどうするのか
でましてや発電しているところから使うところまで距離が伸びれば伸びるほどロスが大きくなりますもんね、
まあ、そうですね
いや難しいですねそう考えると ねやたらやたら発電すればいいってものでもない
そうですね
あ
これ、まあ、正直今あるレベルの太陽光の発電量なんていうのは、うん、僕にはしたらまあ知れてるといえば知れてるんです、うん、まだまだ、うん、あのただその、まあ、知れてるっていうのはどういうことかっていうと太陽光発電というのはあくまでお昼の12時ですよね発電するのが、うん、でその他のところっていうのはあのそんなにたくさん発電しない、まあ、昼間のピーク発電っていうんですけどピーク電力を賄うだけなんですよだから一番いいのはそういったピーク電力を貯めておいてで例えばあの足りなくなった夜とかそういうところに使うとかそういうエネルギーの移動ができれば一番いいんですけれど、
うん、
で太陽光の場合はそのどうしてもそのピーク電力しか賄えないという弱さがあるで電力の2つ大きな仕組みがあってベースロード電源っていうのとそれからピーク電源っていう2つ実は発電にあるんですねで原子力発電っていうのは一旦火をこうつけたらとにかくずっと同じだけ一定量発電し続けますからいわゆるこれはベースロードって基本となる電源を作るとで、ただじゃあ原子力だけで全部賄えるかって言ったら賄えなくってどうしても電気昼間増えてで深夜はあんまり電力必要ないとかってありますよねそういうピーク電力も賄いつつある程度ベースとなる電気も作っていかないと両方必要なんです、
うん、
で火力発電っていうのはやっぱピークを賄うような電気なわけです、
うん、
でも火力発電は石油とかいろいろ CO2 発生したりしますからここのところを太陽光とかが賄うと非常にバランスのいいものができるんですね。だからベースロード電源、まあ、再生可能エネルギーでアメリカのね、その先ほどの話もありましたけれど太陽光がほとんど、まあ、自然エネルギーがかなり普及しているということなんですけれどやはり太陽光だけでもダメだし風力だけでもダメだしあるいは地熱ですとか再生可能エネルギーのいろんなものをですね組み合わせることによってそのピーク電力とベースロード電源というのをバランスよく配置していくっていうのがやっぱりこれからのエネルギー政策では必要になってくると思うんですよね。それをやっぱトータルできちっと考えないと太陽光ばっか増えても僕はダメだと思ってますし、まあ、原子力もね ある意味あれば一番ベースロード電源としては非常に有効なんだけれどただああいう危険性がありますから
しかも動かさなくても間に合う ってはいましたよね。
そうですね、うん、そうです。なので、何かその原子力に代わるやっぱベースロード電源、まあ、僕は地熱とかね非常にいいと思うんですけど、地熱発電だったり風力発電なんかもその非常に風況の風のいいところでしたらもう年がら年中ずっと発電しますから、夜でも昼でも発電しますから、風力発電なんかもベースロードにはいいでしょうし、でそういうものいろんなそのエネルギーの作り出す特徴によってそれを組み合わせることによってやっぱグランドデザインをきちっと書くっていうのが本当はね必要なんですよね。これなかなか難しいんですけど、
まあ、業界も超えそれぞれの壁も超えみんな仲良くしなきゃダメじゃんっていう話ですね。
まあそうですね、みんなでとにかく必要なエネルギーちゃんと作ろうよっていうそういうところなんですよね。だからそれを一つ一つやっぱまあ積み重ねていかないと、まあ、一つ自分の屋根に作ることも大きなまあ一歩なんですけどね。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。